週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今ですね、日経トレンディの編集部は、31日の2013年ヒット商品ベスト30の発表会のね、準備で本当にバタバタしてるんですよね。
これ例年は11月の初めぐらいでしたけど、はい、今年ちょっと早いんですよね。
そうなんです、発売日が11月2日ということになってしまうので、はい、それより前にということでちょっと早いんですね。作る方は大変なんですがでね、今年は何がヒットしたのか、来年は何がヒットするのか、発表会の、ね、模様はいろんなメディアでも、ね、取り上げていただくんですが、はい、この週刊日経トレンディでもレポートしますのでね、どうぞご期待ください。
期待ください、
はい、今週は LCC についてお届けします。週刊日経トレンディ、今週は目から鱗の格安エア活用術というテーマでお届けします、はい、日本の空を飛ぶ LCC、 本当に増えましたよね。
増えましたね、
ピーチアビエーション、ジェットスタージャパン、エアアジアジャパンというね、3つの国内 LCC があるんですが、はい、このね、就航路線というのがすごいことになってまして、はい、この1年で7都市12路線から11都市19路線にまで拡大していて、まあ本当にね、利用しやすくなってきてるんですよね。
そうなんですよね、その3つの国内 LCC のうち、12月にはエアアジアジャパンのブランドが消えまして、うん、ANA が出資するバニラエアがスタートします、はい、で来年にはですね、中国の春秋航空の参入も控えているんですね、安さに加えて設備やサービスも改善されつつあるということで、今こうした格安エアラインを快適にお得に使いこなしたいと思う人多いんだと思いますね。
そうですね、はい、例えば日本最北端の動物園ね、旭山動物園と、はい、日本最南端の美ら海水族館をめぐるね、1泊2日の旅、それがね、今 LCC の登場によって運賃2万円台でできるという時代がやってきたわけですね、はい、で実際にね、本式者に行ってきてもらったんですね
ある日なんですけれどもね、朝の6時過ぎにジェットスターで成田空港を出発して、うん、8時前に新千歳空港に到着、うん、JR に乗って旭山動物園に11時過ぎに到着して、2時間ほど動物園で癒された後再び JR で札幌へ、はい、で夜は札幌で星付きの高級なお寿司を堪能して新千歳空港に前戻り、もう一つの国内 LCC の U であるピーチに乗って関西空港へ、はい、22時過ぎに関西空港へ到着した後は空港近くのホテルへチェックイン、そして2日目の朝7時にピーチの便で那覇空港へその後レンタカーで美ら海水族館に向かって、その後あの那覇にあります牧師の市場ですとかデューティーフリーなどを満喫した後、19時前に那覇空港からジェットスターで成田に向かうという工程だそうでですね
この工程すごいですよねこの時にかかった、まあ、飛行機代というのはなんとこれだけやってですよ、はい、28,010円だったんですね。
すごいですよね、はい、あのこれはですね、ある日のその各路線実際の運賃なんですが、すごいなという感じなんですが、はい、低運賃の LCC だからこそ実現した旅なんですが、これ代償にですね、不便を強いられるんじゃないかなという感じで二の足を踏んでる人も多いんじゃないかと思うんですが、
そうなんですよね、まあ、今回ちょっとそういうイメージはどうなのかというところも調べてみたわけですが、はい、例えばね、座席の狭さというのを、まあ、懸念する人いますよね。
僕がまさにそうです、
ね、はい、そうすると800円台の座席指定料を払って中央の非常口席というのを選べば、 JAL のね、クラス J 並みに足元が広い席に座れたりするんですね。
へー、非常口ってあのドアのところですよね、
うん、そうですね。
ああ、そうですか、うん、全体のその乗り心地ですとか、うんうんうん、サービスといったところはどうなんでしょう、
はい、あのチェックインの締め切りの時間がね、大手航空会社より早くて、手荷物は2個までしか持ち込めないといったようにね、細やかな規則があるので注意が必要なんですね、はい、ただ実際は時間には厳しいですけれども、手荷物の持ち込みっていうのはなんとなく寛容な印象でしたね。
そうなんですね、はい、あの今回はですね、ビジネスマンと子連れ客の視点で、うん、機内サービスですとか座席の快適さっていったものをあのチェックしたというのが本紙にあるんですけれども、はいはい、その乗り心地、これ座席すごく狭いんじゃないかってやっぱり思っていまして、
座席間のスペースというのは思ったよりは狭さを感じなくて、 て、うん、ノートパソコンを開いてね作業を行える広さはあったんですね。
あ、そうなんですね、
はい、で新聞を読むにもその両面を広げてっていうのは難しいんですけども、はい、一面だけなら余裕だったということなんですね。でそれにその足回りのスペースというのは前の席の下に足が伸ばせるのでね意外と楽だったようですよ。
うん、
で大手に乗り慣れている人には当然狭く感じられるかもしれないんですが、例えばその子連れでね3歳の子供を抱いても窮屈ではなかったということだったんですね。
へー、あと機内サービスもちょっと気になるんですけど、
はい、機内食だったりドリンク、そして毛布の利用というのは有料なんですね。
あ、やっぱり、
はい、であと音楽といったようなね、その機内でのエンタメの提供はないんですよね、
はい、
で販売されている飲み物といったものは装置で高いんです。
あ、そうなんですね、うん、こちら本紙を読むとですね、搭乗ゲートから機体に向かう移動のバスが混んでいた点を除くと、うん、概ね好評だったようです、うん、
はい、
ただ LCC には、お年寄り体の不自由な方お子様連れの優先搭乗がないことですとか、うん、あと小児運賃の設定がないというのが難点だという指摘がありますね、
はい、
でこうなってくるとですね、はい、東京に住まう私としてはですね、うん、成田空港までのアクセスがもう最後の難関かなっていう気がするんですが、
まあ、そういう人も本当に多いんですね、
はい、
めんどくさいんじゃないかとかね、
遠い感じがしますよね、うん、70キロぐらい離れてるんですよね、
うん、その点でもね実はハードルが下がってきてるんですね、
はい、
東京駅からおよそ1時間1000円の高速バスというのが増発されてるんですね。
え、そうなんですか、
うん、でね早朝のアクセス対策というのを見ても、例えばねお台場の温泉施設とのセットプランというものが登場したりとか、
はい、
日本レンタカーも都内で借りた車を成田空港で乗り捨てるプランというのを導入していてね、実はこのアクセス面での進化というのは目覚ましいんですよね。成田空港ではカプセルホテルといったような、ね、設備も検討していて、快適に待つというね、そういう環境が整う可能性というのは高いんですよね。
そうなんですね。で実際去年の3月に関西国際空港拠点に運航を始めたピーチは今年の9月累計搭乗者数が300万人を突破しました、
はい、
で今月末にはですね関空成田線に就航してついに首都圏での展開にも乗り出します、
うん、一方でね成田を拠点にしたジェットスター、こちらはおよそ1年で累計搭乗者数が200万人を突破したんですね。で12月には10都市目となる高松線をね開設して積極的に拡大をしてるんですよね。
なるほど、まあ、あの好調なピーチ、うん、それからジェットスターに対して、
はい、
ANA とそれからマレーシアのエアアジアが合弁したエアアジアジャパンは、はい、今一つ顧客のニーズをつかみきれなかったみたいですね、
うんはい、
まあ、今年の6月にですね共同出資している ANA とエアアジアが提携の解消を発表しました、
うん、はい、でエアアジアの、ね、システムを使った予約サイトの使い勝手がちょっと悪いとかね、
うん、
日本人に向けたサービスというのが、まあ、提供できなかったというところがあるんですね。で来月には ANA が 100% 出資する新しいブランドバニラエアへと移行するんですね、うん、
まあ、状況に違いはありますが LCC が打ち出した低料金というのは航空運賃に対する常識というのを大きく変えましたよ ね、
う
ん、
そうですね。
例えば成田空港の国内線の旅客者数はジェットスターが就航した去年7月の時点でおよそ20万人だったんですが、1年後の今年7月には44万人へと急増したそうです、
はい、
だからといって大手航空会社の利用者は減っていないということなので、
うん、
LCC が新しい需要を生み出したということになってるんですよね。
そういうことなんですよね。
まあ、これだけ LCC が伸びている理由っていうのは、まあ、料金だけではないようなんですけれども、うんうん、その運航管理ですとかサービスの改善っていうのが利用を後押ししていると本社は指摘しています、はいはい、就航当初に遅延トラブルを起こしたジェットスターもダイヤ設定などで改善を積み重ねてきて、当初 66% しかなかった定時運行率が今年8月には 92% にまで高まっているそうです、
うんうん、そうですね、うん、
ただですねこの LCC の航空券の予約の仕方買い方っていうのがですね、うん、普段使っているレガシーキャリアと比べると全く勝手が違うんですよね、うん
はい、
予約サイトをこう開けてみてですね、うん、 なんかわけがわかんない、うん、だからもうやめちゃったっていう人も、はい、まあ、中にいるぐらいなんですけど、
はい、そうですよね、そこでね、国内2台 LCC のジェットスターとピーチの予約方法についてちょっと解説してみましょうかね。まず LCC はウェブでの手続きが最安になるんだということを覚えておいてほしいんですよね、
はい、
でウェブ予約だと手数料はかからないんですが、はい、これがめんどくさいということでコールセンターで予約をするとそれだけでピーチは1,050円、ジェットスターは2700円もの予約手数料が必要になってくるんですね。
まあ、要は人を介したサービスを受けるってなると料金が増えていくっていう感じなんでしょうね。
そうです。そういうところを省いて安くしてるということですからね。
まずはウェブですね、はい、それから予約するときに押さえておくべきポイントありますか？
はい、これはですね、運賃タイプというのと、はい、預ける手荷物があるかないか、
はい、
座席指定で希望する路線と日付で検索するとジェットスターではスタータープラスマックスというのの3つがあるんですね。
3種類の料金があるんですね、
はい、そしてピーチではハッピーピーチとハッピーピーチプラスという2つの運賃タイプというのが表示されるんですね、
はい、
でスターターやハッピーピーチ以外は例えばその座席指定とか預け手荷物が無料になったり、はい、予約変更ができるといったようにね、その何らかのオプションが含まれたタイプなんですよね。
あ、なるほど。でこれオプションをそうやってこう、はい、うまく選別していくにはどうしたらいいんでしょうか？
まず考えるべきはですね、予約変更だとかキャンセルの可能性なんですね、うん、ないならば運賃のみのスターターかハッピーピーチというのを選べばいいんですよね、
はいはいはい、
でその預け手荷物だったりとか座席指定というのは後で付け加えることもできるからですね。で運賃を選んだ後に問われるのは預け手荷物があるかないかなんですね、
はい、
でそもそも手荷物の機内持ち込みというのは合計2個、10キロまでは無料です、
はい、
つまり荷物が10キロを超えなければ預ける必要はないわけですよね。ちなみにね、ジェットスターもピーチも事前予約をしないで、はい、当日空港カウンターでね預けるとこの預けるための料金が2倍に跳ね上がるわけですね。だから両者ともウェブから変更ができるので搭乗前に手続きはしておきたいんですよね。
なるほど、
うん、
で最後は座席指定ということなんですが、はい、
この両者とも座席指定に必要な最低額は250円です、
はい、
で足元が広い席だとか前方の席というのはそれ以上になるんですね。ただ座席の指定をしなかった場合、例えば2人で行くということで2つの席を同時に予約をするじゃないですか、
はい、
そうしても必ずしも隣り合った席がね取れるとは限らないんですね。あくまでもその自動割り振りというものなので、家族でねファミリーで行くといった時は事前の座席指定というのがしておくといいかもしれないですね。
週刊日経トレンディ、今週は LCC についてお届けしています。後半もこのような使える技をご紹介してまいります。
週刊日経トレンディ、今日は目から鱗の格安エア活用術と題してお送りしています、
はい、
後半はね、まず LCC の運賃の買い時の見極め方について取り上げたいと思います。
やっぱり料金大事ですよね、
うん、
LCC の路線拡大に伴って LCC 同士だけではなくて、うん、スカイマークですとかエアドゥといった中堅航空会社との競合も増えています、
はい、
LCC と中堅航空会社入り乱れての運賃競争というのは今後も激化しそうだということなんですね、
はい、そこでね、LCC の国内全路線の料金幅を見直して競合する航空会社の割安な運賃と比較してみたんですね。
これ本紙の127ページにですね、
はい、
国内 LCC 全路線競合運賃ガイドというのがあってですね、
はい、
またこれも執念深い一覧がずらーっと並んでいるので、はい、LCC を使う前に一度これ読んどいた方がいいですね。
そうですね、
はい、
でこの中でね、料金の幅を見るとやはり LCC の最低運賃の安さというのは際立ってるんですね、
はい、
最低運賃で売られていれば迷わず買いということになりますよね。
うん、
ただ LCC の場合空席連動型運賃というのを採用しているんですね、
はい、
つまり空席が少なければ高くなるというものなんです。
市場原理ですよね、
はい、なので週末や3連休といった繁忙期、ここは運賃が上がりがちです、
うん、まあ、こうした繁忙期に最低運賃で予約するのはもうほぼ不可能ということなんですけれども、
はい、
まあ、それだけではなくてですね、この LCC の運賃というのはこう 値段の変動幅が大きくって、しかも予測がつかないということなんですけど。
そうなんですよね。例えば夏休み時期の関空那覇線の、ね、値段を観測したデータがあるんですけれども、はい、ピーチの運賃が1日で1万円も値が上がってね、その後4日ほどで再び下がるという乱高下を見せたんですよね。
すごいですよねこれね、はい、
さらに成田那覇線の来年の、ね、元旦の料金を見てみたんですが、はい、9月15日には32,990円と超高値だったんですが、はい、その翌日には5,990円に急落してたんですよね。
はあ、これ同じ便を15日に予約すれば 32,990円かかるのに、うんうん、16日に予約すると5,990円で同じ席が買えるってことですよね。
27,000円の差ですよこれ。
はあ、まあ、LCC ではこうやって突然大幅に値段が下がったり上がったりがあるんですね、うんうん。でそうなるとですね、こう見てみると競合する中堅航空会社、
うん、
これ例えばスカイマークの方が LCC よりも安いっていう日もあったりするんですよね、
はい。
まあ、このように複雑な動きを見せる LCC の運賃で損をしないためにはどんな注意が必要ですか？うん、
はい、それにはですね、競合となり得る、ね、中堅航空会社の割安運賃と比較するというのが一つの点なんですね、うん。中堅の航空会社も料金の幅は決まっていて、その金額より安いものが出てくるということはまずないんですね。
まあそうですね、うん。
なので繁忙期に中堅航空会社の最低運賃より安いものが見つかれば買って損はないということになりますね。
なるほどですね、うん。ちなみにこの格安競争が激化すればするほど使えるシステムっていうのがあるそうですね。
そうなんです、ジェットスターの最低価格保証制度というものなんですね、
はい。
で同じ路線で出発時刻の差が1時間以内の、ね、便に関してジェットスターよりも安い路線というのがあったとすると、その安い路線の運賃の 10% 引きで買えるという制度なんですね。
家電量販店とかでよく見る
ね、最低価格保証制度で実際にコールセンターに、ね、電話をしてみると6000円弱の値下げに成功したんですね。
そんなに、
うん、
あということはやっぱりその自分が乗りたい便だけでなく、
う
ん、他のあれも、
ね、
便もきちんと探さなきゃいけないということですね、うん。まあ、この1年の間に LCC の新規路線開設が相次いだんですが、うん、実はこの日本の LCC 国際線へも進出しているんですよね、はい。ということでここからはですね、
はい、
国際線 LCC の活用についても教えていただきたいんですが、
は
い、
あの LCC の国際線というのは大手航空会社とは異なる運賃設定が採用されているんですよね、
はい。
なので国内線より LCC を活用するメリットが大きいんですね。
異なる運賃設定って具体的にはどういうことでしょう？
はい、大手航空会社の国際線というのは往復での購入というのが基本なわけですね。
まあそうですね、
片道だけを購入すると運賃は格段に上がってしまうわけです。
はい、
一方で LCC は国内線も国際線も片道が基本なんですね。で片道だけの航空券を安く買って各国を旅するという楽しみ方が可能になるわけですね。あと多くの割引航空券で設定される最低滞在日数というのがないんですね。
なるほど、
うん。
ということは日帰りでまあ行ったとしても、うん、運賃は変わらないということなんですね、
うんうん。そうなんですね。例えばソウル日帰りを考えた場合、JAL や ANA では往復10万円以上するわけですね、
はい。
これに対してピーチの関空ソウル線というのは往復でおよそ1万5千円、
うん。
さらに12月までの期間限定で日帰り往復9000円というプランも販売してるんですね、
はい。
でね、この運賃ならば日帰りでソウルにご飯を食べに行くといったよね、まあ、これまで考えられなかったような海外旅行も可能になってくるわけですね。極端ですが
これ話の流れ的にこれやっぱり編集部の方が行かれたんですかね
まあ当然でしょうね
実際その日帰りで例えばソウルに行ったとして、うん、十分な時間が取れるんですか？
はい、あのピーチでねソウル日帰り旅行というのを、まあ、やってみたわけですけども、
はい、
関空からの出発時刻は7時45分で韓国のインチョン空港には9時15分に着きました、
はい。
で入国審査も非常にスムーズでね9時45分にはロビーに出られたんですねで帰りは21時の便を押さえているので19時30分までに戻ればいいという計算になるわけです、
はい。
でそうすると ソウルで9時間近く使えるわけですね。でソウルでのショッピングとか屋台の食べ歩き、カジノ、韓国エステといったものも楽しめるわけですね。
いや楽しめるわけですねっておっしゃいますけどね、分刻みのスケジュールじゃないですか、
ね、まあそうですね、うん、
ちなみにこの国内の LCC が国際線に力を入れる理由っていうのは何なんでしょうね、うん、
はい、まず一つは一人当たりの単価のアップなんです、
ね、なるほど、
はい、そしてもう一つは海外からの旅行者の獲得ということになるんです、うん、このところねアジアから日本に来る観光客というのが急増してるんですよね、はい、でピーチの香港線は搭乗率 80% 以上というのを保っていて、その大半が香港からの客だというふうに言ってるんですね。
なるほどですね。ただ課題もあるようです、はい、例えば国内の LCC が国際線の進出を狙うときに飛行距離の壁が立ちはだかるそうです、うん、はい、LCC のビジネスモデルは短距離のフライトを繰り返して収入を増やすというものですから、うん、各社ともエアバス A320 ですとか、うん、ボーイング B737 といった中距離短距離の飛行に適した機材を使ってるんですね、
はい、
でこれらの飛行可能時間というのは片道およそ4時間、うん、距離では4000キロが目安なんだそうです、
はい、
でそうなるとですね、日本国内はカバーできるんですが海外では飛べる国が限られるということになっちゃう
そうなんですね。でこの距離だと成田発の場合ね、香港までがギリギリなんですね。ピーチが関空を拠点に選んだ理由の一つというのは東京よりアジアに1時間近いことだというふうに言われてるんですね。
なるほど。
でこのピーチは次なるステップとして那覇空港を第二の拠点に選んだんですね、
はい、
沖縄は例えば中国の内陸だったりベトナム、さらには人気のバンコクも飛行圏内だからなんですね。一方でバニラエアは国際線とリゾートに特化した LCC を目指すというふうに宣言したんですね。でジェットスタージャパンも来年後半から国際線の運航を予定してるんです。
なるほど、うん、日本の LCC を利用していける海外の旅行先は今後確実に増えそうです、
はい、
で一方で海外の LCC 会社が日本に攻勢をかける動きっていうのも強まっているようですね、う
ん、日本国内を結ぶ路線というのは外資規制というのがあるんですけれども、国際線ではその縛りがないんですね、
はい、
海外 LCC の日本への就航というのも非常に増えています。現在11の海外 LCC が日本に乗り入れていて、この先も新規就航とか、ね、増便が予定されてるんですよね。
なるほど。今後日本初就航の香港エクスプレス航空といったところも参入が予定されていて、うん、選択の幅は広がりそうです、
はい、
今発売中の日経トレンディ11月号では今回ご紹介した LCC について路線別のお値段徹底比較、うん、それから LCC 専用ターミナルの使い勝手の分析というのをですね、うん、関空だとか那覇空港でもやっておりまして、はい、それからですね海外の LCC、 国内のではなくてですね海外の LCC のサービス内容などを詳しく掲載しております、
はい、
こちらもぜひチェックしてみてください、
はい、
週刊日経トレンディ、今週は目から鱗の格安エア活用術についてお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、10月10日にですね、リニューアルオープンしました京王レールランドというですね、
来た
京王電鉄の、博物館ですね、これを取り上げたいなと思います。
もうバッチリです、どうぞ
もう早速ですね、私行ってきたんですけれども行ってきたんですが、はい、非常に面白いなと思ったのが、まあ、大人が楽しめる部分、
うん、
それと、うん、子供が楽しめる部分っていうのがうまく組み合わさった、うん、施設だなというふうに感じました、
はい
はい、
具体的に
言いますと、うん、1階の部分がですね比較的そのマニアックというわけではないんですけども本格的な展示が多くて、うん、まずその使われていた車両が5両展示されていたりですね、うん、あとはその、電車の運転士の訓練で使っているプログラムを、うん、まあほぼ同じように再現した電車のシミュレーション、
それ自分で体験できる、
自分で体験
できる、体験できる、
でこれがしかも実際に使っていた車両の運転台の部分を、うんうんうん、 ってですね、建物内に持ち込んで、本物の使われていた電車のハンドルで運転ができる。
なるほど。
かなり子供というよりはお父さんとかですね、
お父さんとかですね、
まあ、そこは平ったく鉄って言いましょうそのあたりが多分喜ぶ施設になってます、はい、じゃあ子供どうするんだっていうと、うん、実は2階に上がると、うん、広いですねカーペット敷きのスペースがありまして、うん、そこでプラレールの線路をですねたくさん置いてあって、うん、自由に組み立てて走らせることができたりとか、
素敵。
あとまあ、よく他の施設にもありますけれども、ボールプールであるとか、うん、アスレチックみたいなですね、うんうんうんうん、ものもついてまして、うん、これちょっと面白いんですけど、ボールプールのボールの色が、うん、黄土色と灰色なんですよ、うん、これ何だと思います？
黄土色と灰色、
わかんないです。
普通のボールプールってすごい鮮やかな色が多い
ですよね。
これ電車の砂利をイメージしたと
それでボールプール、
はい、みたいなものもありまして、まあこっちで子供は、まあ、電車に興味がない子供でも遊べるっていうことで、
なるほどですね、
うまく組み合わさってるなっていう印象を受けました。あとまあ立地もですねうまくできていて、多摩動物公園の駅前にあるんですね、うんうん、で施設自体はそれほど大きくないので、うん、このレールランドだけ行くっていうのはなかなかちょっと考えにくいんですが、うんうんうん、その動物園で動物を見た後に寄るとかですね、うん、
あ、なるほどね、
そういう使い方をするとベストなんじゃないかなと。
よく考えられてますね、これはちょっといい説だな、
ぜひ行かれるといいんじゃないかと。
じゃあこれは多分いい点が出るでしょう、はい、この京王レールランドホニャララ度を10点満点でお願いします。
家族ワクワク10点で
出た、満点
出ますね、はい、最近10点がよく出るんですよ、
ね、よく出ますね10点が、
ということでですね、はい、ヨッシーさんから10点満点頂戴いたしました、はい、ということで今回のヨッシーズチェックは、京王レールランド紹介しました、ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、今回 LCC だったんですが、はい、今までは成田が遠いっていうのがやっぱりどうしてもあって、はい、首都圏の人が LCC を使うことってやっぱりちょっとなかったと思うんですよね。
そうですね、
福岡とか関西の友人はバンバン使ってるんですけども、で実際今さっき聞いたところ、この番組のスタッフもね LCC 未経験者が多かった、ね、という感じなんですけど、
本当に名前とかね、こういう騒がせているというか世の中にこう盛り上がっていることは知っているんだけれども、実際どういうものなのかというのはなかなかね皆さんわからないところもあるわけですよ ね、
ですね。
ただそう言ってた人たちが先ほど申し上げたように旅行で使うとかね、なんかそういうその今まで乗ったことがない人が使い始めているっていう現象も起きてきているのが特徴なんですよ ね、 ですよね。でそうした時になんかイメージとね実際使ってみた時、もちろんいい場合もありますし悪い場合もありますし、ただねこれ先ほどもありましたように、実際には国内のいわゆる高いね、レガシーと比べてはいけないものなんですね。なぜならば、もう料金が最初から安いわけですから、安いことを実現するためにいろんなサービスをカットしてるわけですね。
ですよね、
うん、だからそこで例えば JAL とか ANA のものと比べてどうっていうのは本当間違っていて、LCC というのはこんなものだというのを最初に知っておいて、それを知った上で賢く使うっていう、その使い方をして行くといいと思うんですよね。
まあ、そういうツボを抑えるためにもですね、ぜひ今回の特集お読みいただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。